はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫倫太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、第7回目となります定例の特集、今月のオールデイズレコードです。今回は今年の9月にリリースされましたオールデイズレコードの作品を中心にご紹介したいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロノネットの提供でお送りします。
さて、秋もですね中盤となり、だいぶ肌寒くなってまいりましたが、まずはですね、私竹迫倫太郎の秋に関するナンバーをお聞きください。竹迫倫太郎で秋風に吹かれて。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫倫太郎です。今回はですね、第7回目となります定例の特集、今月のオールデイズレコードでございまして、今年の9月にリリースされたオールデイズレコードの作品を中心にご紹介したいと思います。1曲目お聴きいただきましたのはティム・ユーロで If I Never Get To Love You でございました。この度ですね、1963年にリリースされたブルーアイドソウルシンガーティミ・ユーロのベストアルバム The Best of ティミ・ユーロが、ボーナストラック5曲を追加収録した形でオールデイズレコードにリリースされました。このアルバムにはですね、1961年に全米4位を記録したハートを中心に、1961年から63年にリバティに残した彼女の代表曲が収録されています。個人的にですね、このアルバムの目玉は、バート・バカラック&ハル・デイビッドの作品が2曲収録されているという点でございまして、今回はその2曲のうちの1つである If I Never Get To Love You をお聴きいただきました。バカラック作品としてはマイナーな部類の楽曲になるんですが、オリジナルはですね、1962年のルー・ジョンソンで、まあ有名なバージョンとしましては65年のジーン・ピットニーやマリアン・フェイスフルなどがありますが、個人的にはこのティミのバージョンがベストかなと思っております。オールディーズファンの皆様はもちろん、バカラックファンにもぜひ聴いていただきたい作品でございます。どんどん行ってみましょう。次はですね、マキシン・ブラウン、1960年代前半のアメリカ東海岸のアーリーソウルを代表する女性シンガーマキシン・ブラウンが、1963年にワンドよりリリースしたファーストアルバム Fabulous Sound of マキシン・ブラウンがこの度ボーナストラックを4曲追加収録した形でオールデイズレコードよりリリースされています。次はそこから1曲お聴きいただきましょう。マキシン・ブラウンで All in My Mind。はい、マキシン・ブラウンで All in My Mind をお聴きいただきました。この曲はですね、1960年にリリースされた彼女のデビュー曲でありまして、全米19位、全米 R&B3 位と、彼女にとっての最大のヒット曲となりました。この、アルバム、Fabulous Sound of マキシン・ブラウンはですね、半数がスローナンバーでございまして、その中で頭一つ抜けた存在感を示しているのが本曲であります。このアルバムにはですね、All in My Mind 以外にもゴスペル仕込みの素晴らしい歌唱が堪能できる作品が多く収録されておりますので、アーリーソウルファンの方にはぜひアルバムを通してね、聴いていただきたいと思います。どんどん行ってみましょう。次も黒人シンガーですね。初期ジェームス・ブラウンレビューにフィーチャーされた女性シンガーアナ・キング、彼女が1964年に発表した唯一のソロアルバム Back to Soul がこの度ボーナストラックを1曲追加した形でオールデイズレコードよりリリースされています。次はその中からお聞きください。アナ・キングで If Somebody Told You。 アナキングで If Somebody Told You をお聞きいただきました。この曲はですね、1963年にシングルリリースされまして全米67位を記録しております。作詞作曲プロデュースはジェームス・ブラウン。そしてですね、まあもともとブルージーなものを得意としていたね、JB らしさが出ている作品となっておりまして、JB 本人が歌ってもハマりそうかなという気がいたします。このアナキング素晴らしい歌手でございまして、アルバム1枚でね終わってしまったというのが、まあ非常に残念でなりません。この作品もですね、アーリーソウルファンの方にはぜひマストでねお願いしたいというところでございます。どんどんいきますよ。黒人女性ボーカルが、2連発で続きましたが、次は白人の、女性シンガーものでございます。パティ・デュークショーなどで知られるアメリカの女優パティ・デュークが1966年に発表したパティ・デュークス・グレイティスト・ヒッツというアルバムに5曲のボーナストラックを追加した CD がこの度オールデイズレコードよりリーシューされました。次はその中から1曲聴いていただきたいと思います。パティ・デュークで Don't Just Stand There。パティ・デュークで Don't Just Stand There をお聴きいただきました。この曲はですね、1965年にシングルリリースされまして全米8位を記録した彼女の最大のヒット曲でして、作詞作曲はバーン・ロス&ロル・クレーン、プロデュースはジャック・ゴールドとなっております。当時まだ18歳そこらだったですね、彼女のあどけなさ残る歌唱が何とも可愛らしく、古き良きアメリカンポップスといった感じで、ガールポップファンの方にはぜひ聴いていただきたい作品でございます。はい。立て続けに4曲、女性ボーカルものを言ってみたわけなんですけれども、次からは、男性ボーカルもの、まあ、そしてバンドものなどを聴いていただこうかなと思うんですが、次はですね、これはちょっとポール・マッカートニーファンにも訴えるものなんじゃないかなと思うんですが、ザ・ムーディ・ブルース、彼らがですね1965年に、リリースしたファーストアルバム Go Now が、この度4曲のボーナストラックを追加してオールデイズレコードにリーシューされました。今回はその中からタイトルトラックをお聴きいただきたいと思います。ザ・ムーディ・ブルースで Go Now
We've already said。
はい、ザ・ムーディ・ブルースで Go Now をお聴きいただきました。ウィングスファンにはね、おなじみの楽曲かと思いますが、オリジナルはですね、これ1964年のベシー・バンクスでございまして、それをデニー・レインが気に入ってカバーしたのが、本曲となるわけでございます。この、ムーディ・ブルースバージョンは大ヒットしまして全英1位全米10位を記録しました。このアルバムね Go Now はですね、デニー・レイン在籍時のザ・ムーディ・ブルースの唯一のアルバムですので、まあウィングスファンにとっても貴重な作品かと思いますから、未入手という方はねこれを機にぜひゲットしていただきたいと思います。どんどん行ってみましょう。次はですね、有名シンガーソングライターキャット・スティーブンスが1967年に発表したデビューアルバム「マシュー&サン」、これでございます。このアルバムに6曲のボーナストラックを追加してオールデイズレコードがリリースしているんですけれども、次はその中から1曲お聴きいただきたいと思います。キャット・スティーブンスで「マシュー&サン」。はい、キャット・スティーブンスでマシュー&サンをお聴きいただきました。アルバムのタイトルトラックでございまして、アルバムの先行シングルとしてもリリースされた楽曲でございます。ここで聞かれるサウンドはですね、まあ1970年代の彼のどういうんでしょう、ナイーブなシンガーソングライター像ではなくてですね、まあ、時代を反映してなのか、まあ、カラフルなオーケストラルポップとでもね言いたくなるようなサウンドに仕上がっております。ただまあ根っこにあるメロディーはですね非常にキャッチーでございまして、ソングライターとしての資質を十分感じ取ることができます。キャット・スティーブンスファンはもちろん、ブリッド・ロックファンやシンガーソングライターファンにもおすすめの作品となっておりますので、これを機にぜひゲットしてみてやってください。どんどんいきましょう。 次はですね、初めて英米で成功を収めたオーストラリアのロックバンド、ジ・イージー・ビーツが1967年に発表したアルバム、グッド・フライデー。それがですね、3曲のボーナストラックを追加して、オールデイズレコードからリシューされております。その中から次は1曲お聴きいただきましょう。ジ・イージー・ビーツで、フライデー・オン・マイ・マインド。Monday morning feels so bad.はい、 The Easy Beats で Friday on My Mind をお聴きいただきました。この曲はですね、 Easy Beats の世界進出のきっかけとなった曲でございまして、1966年11月に本国オーストラリアで1位、同年12月にイギリスで6位、翌年3月にアメリカで16位のヒットを記録した、まあ彼らの代表曲となっております。イージービーツはですね、まあ、ビートルズをはじめとするブリティッシュインベージョンの影響下にあるグループなんですけれども、楽曲はどれもですね、非常にオリジナリティが溢れておりまして、後にね、オーストラリアを代表するソングライターチームとなる、バンドメンバーのハリー・バンダと、ジョージ・ヤングの非凡な才能がですね、至るところで感じられる作品集となっております。ちなみにですね、このジョージ・ヤングの弟はあの ACDC のマルコム・ヤングとアンガス・ヤングということでございまして、血は争えないなという感じでございます。この CD のですね、ライナーノーツは上柴徹さんが執筆されておりまして、非常に詳細にバンドの情報が記されておりますから、ぜひ、ライナー片手に楽しんでいただけたらなと思います。今月のオールデイズレコードですけれども、次がラストとなります。今回出た作品いろいろあったんですけれども、個人的に一番嬉しかったのは次かなという感じですね。トーケンズの弟分グループとして有名なコーラスグループ、ザ・ハプニングスが1967年にリリースしたセカンドアルバム、サイクルが、この度2曲のボーナストラックを追加して、オールデイズレコードよりリシューされました。今回おかけするのはですね、アルバムの目玉曲でありまして、彼らの2大ヒット曲の一つ、I Got Rhythm でございます。オリジナルはガーシュインが1930年に書き下ろしたスタンダードなんですけれども、本曲ではですね、それをモダンなビートでリメイクしておりまして、そのハツラツとしたコーラスバック、サウンドはもう珠玉と言っても過言ではない素晴らしい出来となっております。まあ、全米3位の大ヒットを記録したんですけれどもね、十分納得できる、成績かなと思います。ハプニングスのですね、もう一つの大ヒット曲、See You in September が収録されたファーストアルバム、The Happenings も、オールデイズレコードからすでにリリースされておりますので、まだ未聴というポップスファンの方は、ぜひ2枚合わせて聴いていただけたらなと思います。それではお聴きください。The Happenings で、I Got Rhythm。In this fast and troubled world.
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなんでも構いません。 FMII のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索しアクセスしてやってください。はい、というわけで、今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。次回はですね、放送日が11月9日でした。1973年のこの日、ビリー・ジョエルの名盤ピアノマンがリリースされたということを受けましてですね、次回はアルバムピアノマンを特集してみたいと思います。ビリー・ジョエルファンの皆さん、どうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。高坂凛太郎がお送りしました。それでは皆さん、1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。